全然美術に造形が深くないんだけど、美術館に行くのが結構好きなんですね。いや、なんか美術館に行くのが好きですっていうと、すごいなんか高尚な趣味を持ってるみたいな印象があるのかもしれないけど、わかんないよ。人によるよね、そういう印象はね。なんか漫画読んだりとか映画見に行ったりとか、そういうことの延長にあるというか、そういうお休みの日に出かけられる先としての場所ですね、私にとっては。なんか本当に全然知識がなくて、で見に行って何かこう覚えようとかもあんまりしないので、これってなんかどっかで見たことあるけど忘れちゃったなとか、あと覚えてるのって中学校とか高校とかの美術の資料集に出てたなとかですね、このタッチ見たことがあるな、美術の資料集だってすごい思う。もうね、捨ててしまったかもしれないけど、意外と資料集は取っておくと役に立ったかもなっていうふうに非常に思います。今日はですね、東京駅の近くにあるアーティゾン美術館という美術館に行ってきたので、そこに行って見てきた展示の感想を話していこうと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。アーティゾン美術館、いや、なんか聞いたことあるような気もするんだけど行ったことがなくて、でもね、行ってみたら超でかいビルの中に入ってる結構敷地面積でかめの美術館で、なんで来たことなかったんだろうってすごい思いましたね。いや、なんかね、今まで割と例えばモネとか、まあ、ミュシャとか若冲とか、なんだろうな、こう聞いたことあるな、あ、それ見たいかもなって思ってる展示が来ているから行くっていうのが多かったのね。で、そういう展示ってやっぱり上野とか六本木とか少しこう大きくてメジャーでめっちゃ宣伝するところで展示が行われることが結構多くて、上野はね、上野公園の中にすごくたくさん美術館があるんですけどね、あそこ行けばなんか見たいもの見れるみたいな感じなんですよ。で、そういうのをメインに見に行ってたんだけど、今回はね、見に行ったアーティゾン美術館の展示は空間と作品展だったかな。そのアーティゾン美術館の中に収蔵されている作品を展示した展覧会だったんですよね。なんだろうな、もちろんその自分の見たい好きな若冲とかね、見たいよね、すごい激コミだったですよね、東京都美術館でやったやつ。なんかそういうのを見に行くのもいいんだけど、割とその間で収蔵している作品、持っている作品を展示するときって持ってるものとか数とかはまあ増えたりはするのかもしれないけど、同じものじゃん。でもそれをどういうふうに見せたいかっていうのをこう美術館ごとに趣向を凝らして、毎回ちゃんと切り口を変えて展示してるような気がして、ちょっとね、これ記憶の範囲内なんですけど、確かサントリー美術館、六本木にある美術館なんですけど、サントリー美術館もね、定期的に収蔵してる作品を展示するんだけど、なんかね、前回多分コロナ禍にやってた時はね、すごいテーマが面白かったと思うんだよね。なんか展示エリアの中に展示される方法とかも結構凝ってたりとかして、だから普通の美術作品を集めて展示するっていう時にできないことをやろうみたいなことをね、結構やりがちなのかもしれない。だから、収蔵されてる作品の展示って結構面白いものが多いんじゃないかなって今回見に行って思いました。まあ、その空間と作品ということなので、まあ、一体どういう風に展示がされたかというとですね、最初のフロアは作品って今私たちが見る時ってさ、美術館の壁にかけてあったりとか、もうガラスのケースの中に飾られていて、なんかこうガラスが反射しちゃってよく見えないとか、そういう感じに結構なりがちじゃん。 でも作品ってもともと生活の中にあったはずだよね、生活の中に作品があるとこういう感じっていうのを見てほしくてそのように展示しましたっていう風な回で、すごかったですね。なんかね、部屋が作ってあるの。 IKEA とかに行くとさ、こう IKEA で売ってる家具とか調度品とかをさ、こう一個のお部屋みたいにして暮らしをイメージさせるみたいな感じのになってるじゃないですか。 IKEA もそうだし、まあ、ニトリとかもそうだよね。ベッドがあってソファーがあってみたいな、で食器棚があって、あ、そっか、4人家族で、うちのリビングよりちょっと広いかな、こんな風には置けないかもみたいなことを考えたりするじゃないですか。あれがね、美術館の中に再現されててすごく良かったですね。だからなんだろうな、こう家の中にあるちょっとした読書スペースみたいなのが作ってあるエリアがあって、まあ、ちょっとだけ絨毯が張ってあって、まあ、そこにまあカフェテーブルと椅子と壁になんか絵が描けてあるんだけど、それがピカソとかなんですよ。ピカソっていうまああのザ・ピカソっていうよりピカソのなんていうの、素描みたいなシンプルな感じの絵なんだけど、自分家に飾ったらこういう感じになるかみたいな、ちょっとイメージできるみたいなね。いや、あとね、こうテーブルが置いてあって、まあ、その上に何かこう置物と、うん、器が置いてあって、それはね、紀元前の器とかなんだよね。もうどこそこから出土した昔の、こんな風に置いたりしたらちょっとこう手が当たってガタンとかなったらもう終わりじゃんねっていう風に思ったんだけど、だから生活に作品があるってこういうことなんだなって思えたのがすごく面白かったですね。その一角の中に少し広いエリアがあって、まあ、絨毯が敷いてあってダイニングテーブルがあって、壁のところにすごいね、洒落たキャビネットがね3つぐらい置いてあったのね。テレビ台より少し背が高いぐらいのキャビネットなんだけど、扉のところが木と、あとなん、あれは材質はなんだろうね、黄色とか緑とかのすごいねビビッドな縞模様になってるんですよね。だから木の色と緑の縞模様のキャビネット、黄色と木の模様のしましまのキャビネットみたいなのが3つあって、いやおしゃれと思ってたら、それは作品でしたね、はぁと思ってで、あの絨毯が敷いてあってダイニングテーブルがあるんだけど、一部分だけこの椅子は座ってもいいっていう椅子があって、そこに座ってみるとまたやっぱり立った状態でこう美術館にいるなっていう感じで作品を見るよりは、すごい洒落た家に住んでる人の家に招待されてどぎまぎしながらなんかその人たちが来るのを待ってるみたいな感じがあって、それも良かったですね。なんかね、暮らしてる感じがイメージできるようにキャプションはあえてつけませんでしたっていう風になってて、作品の横に小さく数字が振ってあって、それをスマホにダウンロードした目録で確認すると作られた都市とかね、まあ、そのどこで出土したとかそういうのが出るわけですよね。いや面白かったですね。あと襖絵があって、それはねすごくね、これも良かったんですよね。手前側に畳があって奥に襖があるんだけど、襖に当たる照明って障子とか越しの明かりをイメージしたものにしましたっていう風になってて、いやすごい凝ってるなと思って、だからあれよ、お寺さんとかに行ってさ、お寺、障子、なんか日本家屋のイメージっていうと私の中ではお寺なんだよな。またおばあちゃん家とか田舎のお家とかでさ、障子があって廊下があってで襖がある、で襖に障子越しの明かりが当たってる感じ、それがねすごい再現されてて、でしかも畳の上に上がっても大丈夫だったんだよね。いやなんか、贅沢な展示の仕方と思ってまあただね、あの注意書きのところにあんまり襖に近寄るとあのアラームが鳴るんで気をつけてくださいって書いてあって、え、ね、どこまで近寄ったら大丈夫なのと思って、あのね、その暮らしてる雰囲気っていうのをすごい大事にした展示だったので、ここまでしか近寄れないとかそういうラインがなくて、ね、ハラハラでしたね。また近くに係の人がいたから聞けばよかったんだろうけど、ね、襖絵すごく良かったですね。でね、そのフロアはそういう展示の方法だったんだけど、他のフロアは、まあ、ある作品が一体誰の依頼で描かれたのかとか、あとこの作品はこの人が持ってましたとか、 そういうのがこう脚書に書かれた状態で展示されていて良かったですね。川端康成が近くに住んでいた画家の人と親交があったらしくて、なんかその人の絵を持ってて、結構ね絵本っぽい感じの可愛い油絵だったんだけど、なんかねちょっと不思議な感じの絵だったんだけど、それをね床の間に飾ったりとかしてたらしくて、これを床の間にってすごい思ったりしたんだけど、なんかねそういう情報も非常に面白かったですね。で最後の回は額縁と作品っていうテーマで、そこも良かった、すごく。だから額縁を外してみたら額縁の裏側にいろいろ書いてあって、まあ、実はその画家の人が自作した額縁だったっていうパターンもあったし、何かこう途中で何かあって額縁だけ変えられたんじゃないかみたいな、そういうふうに推察できる作品もあったり、あとはその時代によって額縁って西洋絵画の世界でもかなり造作が変わってたみたい で、そういうのもねまとめてみることができて、なんかちょっと勉強になったような興味深い気持ちを持てる作品展でございました。アーティゾン美術館、建物もねすごく大きくて良かったので、また行ってみたいなと思っております。